質問はですね、私は何の目的で、仏教を聞いているんでしょうかと。何の目的で仏教を聞いているのか、結論から言いますと、浄土浄のためですね。はい。
私そういうこと全然考えてないんですけど、
浄土往生のために仏教を聞いているんです。
そういう自覚って私あるんですか？
いや、だからまず浄土往生って何なんですか？ここが大事ですよね。浄土往生って何かっていうことがわからないうちに、浄土往生のために私は仏教を聞いているつもりはないっていうふうに言うのはおかしいですよね。そう思いません？そうですね。ね。違いますか？
そうですね。
はい。ね。だから浄土往生ってイコール何かです。浄土往生とは？浄土往生とはイコール。これが分かれば、あ、そうですよねと、そういう目的で仏教を聞いてますよねと。
煩悩から離れる。
ああ、全然違いますね。なんか全然違いますね。はい、浄土往生の目的です。
道場の目的。
はい。
自利利他。
ああ、違いますね。はい。
因果の道理が分かる。
まあ、全然違いますね。浄土城の目的です。浄土城って何か。
所詮が救済。
え？
所詮が救
済。いや、全然違いますね。はい。
目的です。
浄土城って何か。浄土往生。
浄土往生ですか。
うん。
有意識を知
る。違います。ああ、違います。まず、浄土往生っていうのはどこに説かれてます。浄土往生については。浄土往生っていうのはどういう話の中で出てきます。浄土往生、これがね、分かったら、あ、浄土往生ってこういう目的のためなんだってなるんです。だからまず仏教っていうのは教えがありますから、その教えに従って物事を考えていかないといけないわけですよ。浄土往生、うん、これ出てこないですか。まず浄土往生の話は
何が出てくるんですか。
どういうところから出てきます。
悲願から悲願に渡って、悲願に渡り着いた時が浄土往生。
け。
そうですね、まずその江戸から浄土までこのね到達する道が二ヶ白道なんですね。から浄土まで渡る道のりがこれが二ヶ白道。でもポイントはなぜこのね行者はこの二ヶ白道を渡っていこうと思ったかなんです。ここなんです。一番大事なポイントはでしょ。何のために仏教を聞いているんですか？浄土往生のため。浄土往生のために仏教を聞いている。だけど、なぜこの人は、ね、この人は二ヶ白道を進んでいこうと思ったかなんです。
江戸には幸せはないか。
どうしてですか？どうして？どうして江戸には幸せはないんですか？
全部意味をしている
か。感じ
私一人の世界。
いやでも人がいっぱいいるじゃないですか、ここには。
人がいるけどいない。
人がいるけどいない。これを二神脈道の例えでは。この。ここにいる人たちはどんな人たちなんですか。
それはその
なんで無人なんで人がいっぱいいるじゃないですか。人はいっぱいいる。人はいっぱいいるのになぜ無人なのか。
みんなその自分の世界で生きてる。ちゃんと見ていない人ばかり。
ちゃんと見ていない。なんでちゃんと見ていない。がっていうのは
無知。
いや、まずですね、仏教というのは一つずつ順番に話が進んでいくんですよ。ね、まず私はどういう世界に生きていて、そしてそこから抜け出して見た世界が無人の世界だったんです。だからこの二神脈道の話はこの前があるんですよ。この前、この前にあって、この世界は嫌だっていうことで抜け出してみたら無人の世界だった。じゃあ前の世界は何なんです。
私の思い込みの世界。
思い込みの世界っていうのは。違う。その前はですね、常識とか各あるべしという箱の中でですね、箱の中で、自由にこう動くことのできない自分が縛られている世界なんです。 私たちはどんな世界に住んでいるかって言ったら、こういう時はこうしなくちゃいけない、ね、結婚を発表したってなったらね、あおめでとうっていうふうにね言うね。いやーここその商品を売る時も、いやー何々さんのためならこれ本当素晴らしいんですよって言うね。そのこういう時はこうしなくちゃいけない、こういう時はこうしなくちゃいけない、例えばお葬式の時はこうしなくちゃいけないね、香典はいくら持っていかなくちゃいけない、誕生日プレゼントにはこうするものだ、お年玉正月になったらお年玉にこれぐらい渡すものだ、そういうこう各あるべしの世界の中で生きてるわけ、ね、そう固定観念でこうしなくちゃいけない、みんなそう思ってるんだからそうしなくちゃいけないんだ、そうしなくちゃいけないっていう中で生きているうちは安心なんです、ね、だけど安心だけどこう寂しいわけです、寂しい、ね、こう自由がないんです。そこで、そういう常識とかそういうものに縛られたくない、ね、本当に自由に生きていきたい、ね、自分の思うように生きていこうと思って飛び出していった世界が無人空港の沢なんです。無人空港の沢っていうのはみんなそのなんていうんですかね、こういう時はこうするんだっていう風に動いてくれるけど、そこに心がないんですよ。みんな同じようなことを半音で押したようにやるんです。例えばね、飛行機から降りる、そうそうスチュワーデスの人がね、キャビンアテンダントの人がどういうふうに言うかって言ったらね、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございましたって言うんですね。言うけど僕に対して言ってるんじゃないよね、マニュアルだからそう言ってるんですね。例えばメイド喫茶に行きましたってね、いらっしゃいませご主人様とかってこうやってくれたとしますよね。ね、だけどご主人様って言ってもご主人様と思ってないよね。あなたが欲しいのはこの財布の中にあるお金でしょと、ね、私じゃないでしょ、ね、私が来てくれたことがそんなに嬉しいわけじゃないでしょと、こういうなんていうんですかね、ファーストフード買って、ね、買いに行った時もね、いらっしゃいませとかね、お注文は何にされますかって言うけど、それマニュアルだからそう言ってますよね。ね。LINE を始めました。私はこういうふうにしました。みんないいね、いいねとか、グーとかやってくれると。でも、それは別にそう、みんながそうやるからそうしてくれてるだけですよね。じゃあ、こう、なんていうんですかね。今までずっと固定観念の中でね、常識の中でずっとこう、こういう時はこうなんだ、こういう時はこうなんだと思って生きてきたけど、いざですね、そうじゃない、ちゃんと人と人と向き合って生きていこうと思って、ね、こう相手と向き合ってみたら分かったことは、相手はみんな心の中にね、こう自分の心を閉じ込めて、表面的な付き合いしかしていないってことが分かってくるんです。あ、人がいないんだってことなんです、ここは。人はいますよ。いっぱい人はいるけど、そこで言ってくれた言葉は、みんな表面的な言葉であって、心のある言葉を言ってくれてる人がいないわけです。私のことをちゃんと見てくれている人がいないわけですよ。ね。人生にとって本当に幸せっていうのは何か。やっぱり人と人が結びついてね、心の交流をすることだと。そうだ、それが幸せなんだと。そう思ってね、ちゃんと人と向き合ってみたら、人はみんな無人だったんです。私のことをちゃんと見てくれる人は一人もいないわけです。そう、形だけの付き合いなんです。表面的な付き合い。ね。決まりきったことしか言わない。 本当に思っていることは言わない。そういうなんて人はいるけど人はいない世界なんですよ。その中で私たちはどっか本当に信じられる人はいないだろうか、ちゃんと私のことを見てくれる人はいないだろうかっていうことでさまよっているけれども、どれだけさまよってもみんなその表面的な付き合いしかしてくれないんです。夫婦といっても表面的な付き合い、家族といっても表面的な付き合いなんです。ね。だから それ以上のことを求めなければそれでいいんですよ。表面的な付き合いをしていればね、常識に従って相手の我に合わせて接していたら喧嘩することもないし、ね、責められることもないし、平和な毎日を送ることができますよね。でもそこにはリアルがないんです。心と心の交流がないんです。だからこの場所だからないんだと思ってさまようけど、どこ行ってもないんです。どこにもそんな私のことをちゃんと見てくれる人はいないんです。みんな表面的な傷つくことを恐れて心を閉じ込めてね、我という鎧を着てね、みんな表面的に付き合ってくれる人しかいないんです。どこにもいないんです、そんな人。だから作るしかないんですよ。ちゃんと向き合ってくれる人を一人でもいいから作ろうとね。この浄土往生って何のためね、浄土往生って何かって言ったらね、人間関係を築くことなんです。求めてますよ、ね、表面的な付き合いでは満足できないんです。じゃあどこかに表面的な付き合いをせずにちゃんと私と向き合ってくれる人がどっかに存在するかって言ったら、そんな全知識ぐらいなんですよ、ね、私の生きている世界にそんな人は存在しない。だから江戸は無人空港の沢なんです。人がいないんです。人がいないっていうのはちゃんと私と向き合って付き合ってくれる人がいないってことです。それが家族であってもなんです。夫婦であっても親子であっても、ね、表面的な付き合いの世界なんです。それはちゃんと人間関係を築いていこうと思わなかったらそんなことは考えない。つまりずっと責められたくない責められたくないっていう箱の中で生きていた時はそんなこと考えなかった。まず責められなくて生きていきたいからね。だけど仏法を聞いて、あ、責められない環境になってきたなと思って、そうだ、やっぱりこれからはね、責められなくてもそんなね、つまらないだけですからね、ただ時間が流れていって意味がないだけですから。だからちゃんと人間関係を築いていきたいな、ちゃんと向き合っていきたいなって思って箱の外に出てみた時に、みんな箱の中に入っている人たちばかりだったってことなんです。責められなかったらいいんだ、責められないために我でね、心をね隠して、そして表面的な付き合いばかりをしているような人たちしかいなかったんだ。その人に対してね、ちゃんと人間関係を築いていこうと思って何かを投げかけてもね、決まりきったことしか書いてこないんです。で、あ、心がないな、なんか人形みたいだな、ね、誰かを信じたいって思っても信じられる人なんていないな、ね、都合がいいうちは集まってくるけど、都合が悪くなったら手のひらを返したようにね、自分を裏切っていくな、そんな世界が江戸なんですよ。だから私は一人でもいい、 ちゃんとした人間関係を築きたい、ね、ちゃんと向き合って人と付き合っていきたい、ね、たとえどんなにそこに困難が待ち受けていたとしても、どんなに苦労したとしても、辛かったとしても、嫌なことがあったとしても、だけど、ね、ちゃんと私のことを見てくれる友達が欲しいんです。それが、この二河脈道を進んでいこうっていう気持ちの出発点なんですよ。だから、浄土に往生したいっていうのは、そんな浄土という世界に行きたいっていうわけじゃなくて、その表面的な付き合いではなくて、ね、時間とともに人間関係が深まっていくような、そんな深い人間関係を築きたい。これが浄土往生なんですよ。こういう流れなんです、こういう話が。だから浄土往生を求めてますよね。だから浄土往生っていうのは分かってないんです。なんで浄土往生に行くのか、ね、これは二河脈道の話をこう、ね、よく理解すると分かります。この二河脈道のまた元になっている、ね、例え話があって、その例え話を見ると余計分かります。結局あ、そうなんだと。私がやりたいことは何かといったら、ちゃんとした人間関係を作っていきたいね、そんなこう人形ばかりのいる世界の中で、ね、人に合わせてただ生きているだけじゃなくて、ね、心のないなんか形だけ責められなければいいんだっていうような、そんな、ね、中身のない世界をただ生きてるんじゃなくて、ね、やっぱりちゃんと私も相手を見るけれども、相手も私のことを見てくれる、ね、そして苦しいことも辛いことも乗り越えていけるような、そんな人間関係をちゃんと築いていきたいと。それが浄土往生したいってことなんです。だから二河脈道を進もうと思うんですよ。人と向き合ったら苦しいこともいっぱいありますよ。腹が立つこともある。苦しさのあまり欲に逃げたい時もある。だけど欲に逃げたらね、人とちゃんと向き合うこともできないし、ちゃんとした人間関係を作ることもできない。だから何度も何度もこう気持ちをね、その元に戻して、いや時間がかかるけど一人でもいいからちゃんと作っていこうって思う。こっち側の世界は人はたくさんいるけど、ちゃんとした人間関係がねできてる人は一人もいない。だから無人なんです。人がいない。空港っていうのは、もう果てしなくそれが続いてるわけ。私たちはどっかに私のことをね、見てくれる人がいるんじゃないか。どっかに私のことを本当に、本当にこう心のね、交流のできる世界があるんじゃないかって思う。どこにもないんですよ、そんなの。人とちゃんと向き合ってみたらね、余計わかる。みんなそうだと。みんな表面的な付き合いしかしてないんです。口から言ってるのは、そうしたら責められないから言ってるだけなんです。心から言っている言葉がないんです。心から思って言っている言葉がない。そんなね、表面的な付き合いのね、人が、ね、どれだけね、100人、200人できたとしても、そんなのね、いつ裏切るかわからない。何にも頼りにならない、当てにならない、心の支えにならない、そんな人たちばかりなんだ。だからそういう意味で無人、頼りにならない、当てにならない、信じられない、心の支えにならない、そんな世界。でそこにいてもね、もうなんていうんですかね、非常にこう虚しいだけな。時間がただ流れているだけ、ね、みんなもう夢の中に生きてるからね、誰もその外の人をちゃんと見ようと思ってない。 自分もね、その箱の中にいた時はとにかく責められなければいいんだっていう気持ちで生きていた、ね、常識という箱の中にいる間は誰も責めてこなくてね、安心だった。だけど責められなくなって、仏教を聞いて責められなくなってきたら安心して、ね、じゃあ責められなくなったから、これから本当にね、満足できるような生き方がしたいと思って外に出てみたら人形ばかりの世界があったと。そういう中でやっぱり時間がかかっても辛くても苦しくても人間関係を築いていこう、人と向き合って一人でもいいから、ね、心の交流ができるような付き合いがしたい、そのためには苦白道を進まないといけないんですよ、ね、これが仏教を聞いていく目的です。
これ苦白道を進んでいくと、その江戸のどういう人たちとでもちゃんと正面から向き合って付き合っていけるようになるんでしょうか。
いや、だからまずそのどういう人たちでもじゃなくて、浄土に行ったら一人の人とちゃんと付き合えるようになったってことです。
あ、一人の人とですか。
はい。そして二人目もやっぱり同じ道を通らないといけない。それは自分は苦しくないけどね、同じ道だから、経験しているから。だけどやっぱりこのこちらにいる人をこちら側に持っていくためにはね、いろいろ苦しいことがあるわけです。責められたり、バカにされたり、見下されたりとかね、いろいろ辛いこともある。でもそこをまあくぐり抜けて連れていかないと、ちゃんと向き合えるような人間関係にならない。だからどうしても聞きね、相手に仏法を聞いてほしいんです。仏法を聞いてほしいっていうのは、ちゃんと私と向き合ってほしいってことですよ。私のことをちゃんと見てほしいと、ただそれだけのことです。
まあ、仏教を聞かないと相手のことをちゃんと見ることはできない。
はい、はい、
人間関係っていうのはちょっと具体的に言うとどういうふうな関係になりますか。
深い人間関係っていうのは、まあ、正直に付き合える関係ですよね。そういうこう表面的に嫌われたくないからいい顔をするとか、なんていうんですかね、相手にとって都合のいいことを言うってことじゃなくて、自分の思ってる気持ちを相手に伝え合うことのできる世界。
難しいですね。
はい。裏切ることのない世界、安心できる世界、そういうものを作っていこうっていうのが苦白道を進んでいこうっていう気持ちなんですね。
これ例えば正直に言い合うことができるっていうことですけれど、こういうことを言ったらなんか相手はやっぱ傷つけるんじゃないだろうかとか、そういうふうなこと、はい、そういうふうな気遣いはなく自分の思ってることを言えるっていうことですか。
相手が傷つくんじゃないかと思ったら言い方を気をつけて伝えていくということです。そして相手が傷ついたらちゃんと謝っていくっていう、
ね、それでも伝える
という。そうそうそうそう。いや、それはどうしても伝えないといけないことだったらね、あ、何でもかんでも言えばいいというわけじゃなくて、あ、本当に安心して付き合える世界、つまり何かを言ったら人間関係がズバッと切られていくような感じじゃなくて、こういろいろ苦しいこともあっても乗り越えて積み上げていくことのできる人間関係です。なんか都合が悪くなったらズバーッと切ってくるね、5年間付き合って話をしていてもですよ、なんか都合が悪くなったらズバーッと切ってくるようなそんな関係じゃなくて、やっぱりちゃんとこうこちらに不満があるなんて言って直してほしいって言ってほしくね、言ってこう自分はそこにねこう答えていくことによってずっとつながっていくような、そういう深い人間関係が欲しいわけです。
でもその苦白道をこう渡り出した人にとってですね、 その、この江戸の人たちとそういう深い人間関係を結んでいくって難しいんじゃないでしょうか。
いやだから当然相手がやるんですよ。この人と深い人間関係を築こうっていうのがあるんです。
自分がそう思うってことですか。
そうそうそう、自分がだってこのだからに苦手なことを渡り始めるっていうことは、私はこの中の誰かの人とちゃんと人間関係を築いていこうって意味なんですよ。そうやって進んでいったら必ずいろんな苦しみはあるけれども、相手も向き合ってくれるようになっていきますよってことです。
あそこさ、別にこう誰とでもっていうことではなくて、まずこの人と、
そうそうそうそうそう、その一人の人とその苦味悪道を進みながら浄土へと渡っていくわけです。
もうそう思っても挫折することもあるんじゃないですか。
それは挫折しますね。あのちょっと苦しいとまた戻っていくわけです。で戻っていっても知らされることは、ここには結局ちゃんと向き合ってくれる人はいない。だからやっぱり頑張るしかない。何度も、ね、何度も何度も挫折していきながら、それでもやっぱりちゃんとした人間関係を築いていこうと思って、最後は、ね、三条市を越えて進んでいくわけです。
その後押ししてくれるのがまあ全員です
。そうそうそうそうそう、はい、
まあ、逃げずに向き合います。
そうそうそう、でもこっち側には幸せはないから、ね、こっちには幸せはないから、たとえ時間がかかったとしてもこっち側に渡りなさいよと、ね、最後までこう心を支えてくれるのが善知識の仕事なんです。
最終的にその深い人間関係を築くことができたら、どういう幸せになるんですかね。
その深い人間関係が築けることができたらですね、その自分とその相手との間に功徳が溜まっていくんです。この功徳こそ、なんていうんですかね、幸せなんですよ。つまり初めて私は幸せを感じることができるわけですね。だから一人では幸せを感じられないんです。だからこの文法を聞いて安心した、責められなくなって安心した、でもつまらない世界なんです。ここは責められなくなって安心したけどつまらない、幸せになりたいって思ったらね、やっぱり心の交流のできるような相手が必要なんです。絶対にね、そういう人を求めてみんな結婚するし、子供もね作るんですけど、家族と言っても子供と言ってもちゃんと向き合ってないために、一緒に暮らしていながら幸せじゃないわけです。はい、
じゃあ仏教っていうのはもう一人で幸せになる教えではないんですね。
そうそうそう、はい、でまずは一人の人とちゃんと作っていくね。その一人の人とちゃんと作るってことはちゃんと渡り切るってことなんです。渡り切るっていうことは一人の人とちゃんと向き合うってことなんです。逃げずに、
まあ、自分はちゃんと向き合ってても相手が逃げていった場合はしょうがないんですかね。
だから相手も向き合ってくれるから相手を変えていくという利他が必要になってくる。自分はちゃんと向き合っていても相手が向き合ってくれないとね、その深い人間関係っていうのができないから、伏せの心を起こし、そして自戒をねやって、で相手がバカにしてきても忍肉で耐えて、そしてこう働きかけ精進を続けてね、いろいろこう相手のことを深く見て禅定しね、そして知恵を得ていくわけです。そういうことを繰り返していくことによって相手とちゃんとした人間関係を築くことができる。ね、そうやって人間関係を築くことによって、その幸せな心になれるわけです。で、一人作ったら一人よりも二人、二人よりも三人の方が幸せは大きいので、もっともっともっともっとこの輪を広げていこうというふうになっていく。それが浄土という世界なんです。だから一人の人と浄土までね、連れて行ったらまた戻ってきて浄土まで連れていくと。また戻っていって浄土まで連れていくという、ね、寄せかけ寄せかけという 流れが出来上がるわけです。
浄土から江戸に戻ってまた一人ってのは前例式のことです
ね。いやいやいや、連れてきてもらった人もね、前例式が飛び回ってるから、自分にとって幸せはやっぱり自分のね、やっぱりこう人なんていうんですか、こう自分との絆のある人ですよね。そういう人とちゃんと人間関係を築いていかないと幸せじゃないんです。そうやって広がっていくのが仏教なんですね。はい、分かっていただけたでしょうか。じゃあ午前中は以上です。